はい、それでは、本日の説教箇所の聖書です。今の続きになりますが、ヨハネの福音書の2章の23節から25節。第3版の聖書のお持ちの方は、新約聖書の175ページ、第2版の方は160ページ。ヨハネの福音書の2章の23節から25節。それでは読み出します。イエスが杉越の祭りの祝いの間、エルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかし、イエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。それでは、すべての人を知るお方と題しまして、近藤牧師の説教です。
人と人との関係の中で、絶えずそこにある利害関係を考えながら、その関係を築いていこうとするのは悲しいことです。でも同時にそれが人間の性質です。いきなりのこんな言葉で始めました今日のメッセージですけれども、私たちはどのような観点から人との関係を築いていくでしょうか。自分にとって都合の良い相手だから、その相手を歓迎し、そして関係を築いていく。自分にとって役に立つ相手だから、その関係を深めていく。仕事の世界においては、まさにですね、それが当たり前のことではないかと思うんです。自分が進める仕事にとって、働きにとって、都合のいい、あるいは役に立つ、そのような相手だということを思えば、わかれば、その相手とですね、関係をもっともっと深くして、そして自分の仕事に役立ってもらいたいと願う。絶えずですね、こう会社の中では、職場の中ではそういう評価がなされるのかもしれません。この人材は、この働きにとって非常に役に立つ。有能な人材だ。でも一方でこの人材は足りない、役に立たない。仕事の関係においてはそうかもしれません。絶えず利益を求めるような、そのような世界においては絶えずそれが起こり続けていることだと思うんです。でも友人関係においても、あるいは家族との関係においても、それは容易に起こり得ることです。例えば、結婚前の男性と女性が付き合うという関係、若者たちも付き合うという関係を持ちますけれども、その付き合うという関係の中で、いわゆる男性であればかっこいい相手、女性であれば可愛い相手、自分が付き合う相手がかっこいい、あるいは可愛いということによって、そんな相手と付き合っている自分自身のステータスもまた高くなる。自慢できる相手、こんな視点がですね、こう絶えずあると思うんです。結婚の関係の中ではどうでしょうか。思い出すんです。今から約10年前ですね。10年前に、私と千織さんの証人を務めてくださった津村先生ご夫妻のところに挨拶に伺ったときに、私はこんなことを言ったんです。千織さんという存在は、私の牧会の働きをよく助けてくれる相手だと思うんです。自分の牧会の働きをよくサポートしてくれる、助けてくれる相手だと思うんです。そのように私が 何気なしに口にした言葉に対して津村先生は、じゃああなたが牧師を辞めたらその結婚関係は成り立たなくなりますか、とそのように質問されたんですね。まあ、ハッとさせられたことでした。牧会のために都合の良い相手だから、役に立つ相手だから結婚をするのか、まあ、そういうことをですね、問いかけられたわけです。まあ、私がですね、何気なく口にした言葉に対してそんなことを諭してくださった津村先生ご夫妻でしたけれども、でも結婚の関係だけではなくて、親子関係においても、親にとって子供が誇りとなり得る存在であってほしい、親の見栄を満たすようなそんな存在であってほしい、そのようなことが容易に起こってしまいます。逆に子供にとってもそうかもしれません。親、自分の親がですね、自分が友人たちに対して誇れるような相手であってほしい、そんな欲求が子供たちの中にもあるかもしれません。まあ、そんなことを考えていきますと、ともすれば絶えず利害関係に基づいて意識をせずとも、相手が自分にとって役に立つ相手なのかどうかということを絶えず無意識のうちに測りながら関係を築こうとするのが私たち人間かもしれないと、そのように思うんです。そしてそれは人間と人間の関係だけにとどまらず、私たちのこの信仰の歩みにおいても、神との関係を築く際にも、私たちは無意識のうちに、あるいは意識的にそのようなことを考えてしまっているのかもしれない、そのように思うんです。今日はヨハネの福音書の2章の23節から25節まで、短い3節だけの箇所です。でもこの箇所は私たちに対して鋭く迫り、また大きな問いを問いかける、そんな箇所でもあります。今日も主には2つの点でお話をしたいと思っています。第1点目は、あなたは何を神に期待するのか、あなたは何を神に期待するのか、という問いかけです。そして第2点目は、私たちが選んだのではなく、私たちが選んだのではなく、ということです。さあ、まずは第1点目のあなたは何を神に期待するのか、ということですけれども、23節をご覧ください。先週の箇所に続いて、イエス様は杉越の祭りの約1週間をエルサレムで滞在されました。エルサレムで過ごされました。具体的にはイエス様がどのように過ごされたかということは書かれていません。でもいくつかの印を行われたようです。奇跡の技、印というのは奇跡の技ですけれども、このエルサレム滞在中の約1週間の間に、イエス様はエルサレムでもすでに印の技、奇跡の技を行われました。そしてそんなイエス様を神の子として、イエス様の神の子としての力を目の当たりにした人々は、ある反応を起こしました。人々の間に起こったある反応が記されています。ご一緒に23節を読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の2章の23節、はい。イエスが杉越の祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。まあ、皆を信じた。名前を信じた。名前というのは、その人自身の存在を表すもの。これが聖書の名前に対する考えです。つまりは、人々はイエスを信じたというんです。まあ、ここだけを読みますと、早速ですね、交渉会を始められてエルサレムで人々に語り、 そして印の技を行った、そんなイエス様に注目が集まって、その中からは次々とイエス様を信じる人々が起こされていった。何も問題のないと言いますか、素晴らしい、喜ばしいことがここで起こっている、そんな記述のように思えるんです。でもどうやら様子がおかしいんです。続く24節にはこう書かれています。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。イエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。これ一体どんな言葉なのか。ご自身を彼らにお任せにならなかった。自分を任せるとは一体何か。不思議な表現ですけれども、当時のイスラエルには熱狂的な思いが渦巻いていました。それは救い主を求める思いです。皆さんが聖書を読まれるときに、絶えずイエス様に対して人々の期待が集中して、そしてイエス様を担ぎ上げよう、祭り上げようとする人々が登場してくることに気づかされます。弟子たちの間にもそれはありました。イエス様、いつ国を再興してくださるのですか、再び国を立ち上げてくださるのですか、ユダヤ人によるユダヤ人のための国を。人々は新しい王様を、王を求めていたんです。ローマ帝国による支配、そしてヘロデ王による支配、この支配に苦しむユダヤ人を、このイスラエルの国を再びこの異邦人の支配から解放して新しい国を建ててくれる、そのような存在を人々は求めていました。しかも時は過ぎ越しの祭りです。一年に一度イスラエル人のアイデンティティが最高潮に達している、そんな折です。イエス様はおそらくその後で記録されているガリラヤ宣教と同じように、エルサレムにあっても痛みを覚えている人々の病を癒し、悪い霊に苦しめられている人たちから悪い霊を追い出されたのだと思われます。どこにあっても、ガリラヤに身を置かれても、エルサレムに身を置かれても、そこにいる傷んだ人々、虐げられている弱者に対して手を差し伸べられたイエス様の姿が浮かび上がってきます。しかしこのようなイエス様の存在を知った人々の間では、一気に期待が膨れ上がったんです。この期間、この人こそが約束された救い主に違いない。これだけの期待であるならば、この期待であるならば、確かにそれは求められていた期待です。旧約聖書が予言を続けたように、その救い主としてイエス様は、この地上に生まれられました。この人こそが、約束されていたお方、メシアに違いない。しかし、人々の思いはすぐにこう続くんです。さあ、この人物を担ぎ上げて、祭り上げて、一気にユダヤ民族をまとめ上げて、国の最高ローマからの独立へと向かおう。このような思いが高まっていたはずです。つまりは、この突然表舞台に姿を現したイエスという人物を政治的に利用しようとした。人々は政治的に利用しようとした。こんな背景がこの箇所には記されているわけです。しかしイエス様はそのようなご自分を利用しようとする人々の思い通りには動こうとはしなかったんです。24節の後半から25節までご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか ?24 節のなぜならというところから25節の最後までお読みいたしましょう。ヨハネの福音書2章の24節。はい。なぜなら、イエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエス様は、そのような人々の期待、心のうちにあるものをよくご存知だったんです。 表面的には不思議な印の技を見てすごいと感動して驚いて、そしてこれはもう信じるしかないと、この人物を信じれば自分たちも利益を得ることができるに違いない。まあそのような思いから信じる信じると、そのように告白が相次いだ。相次いだ。しかしイエス様はそのような人々の告白を聞きながら、その心の内が利害関係を超えて従うほどの信仰であるかどうかということまでも見通しておられたということなんです。この25節、イエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。私たちはですね、人の心を読む、何を人が考えているのか、それを知るのは時に非常に難しいことです。詐欺師と呼ばれる人々が暗躍を続けるこの社会です。詐欺師というのは簡単に表情と心の内で思うこと、相反することを持ちながら、相反するものを持ちながら平然と人を騙すことのできる、そんな人々です。私たちは詐欺が横行するこの現実に対してなぜ気づけないのか。甘い言葉、甘い顔に騙されて、そして損をしていく、なぜそのようなことが見抜けないのかと思いますけれども、しかし見抜けないんですね。それほど人は容易に自分の顔に仮面をつけることができるんです。詐欺の世界だけではなくとも、私たちはよく知っていると思っている相手、相手の心も自分が知っているほどには知っていないという現実にも気づかされます。誤解が生じ、不理解の中でその関係に苦しみ、人間関係の難しさを覚えるということを私たち例外なく誰もが経験します。しかしイエス様はすべての人の心の内を知っておられた。私たちは時に自分では気づけないことに関して、人にあの人が考えていることはこうですよ、あの人はこういう人物で、そしてこういう思いを抱いているんですよということを教えてもらう必要があります。しかしイエス様は誰からもそんなことを教えられる必要がなかった。なぜならば、すべての人の心の内をイエス様はお見通しであったからなんです。非常に信仰的な顔をしてイエス様に近づいて、そしてその信仰を告白する人々に対しても、イエス様はすべてその心の内が一体どのようなものであるかをご存知であられました。さあ今日はこの箇所から、このイエス様と人々の姿から、私たちの信仰について考えていきたいと思うんです。私たちの社会は新しいものが好きな社会です。芸能の世界においても、スポーツの世界においても、そして政治の世界においても、どのような分野でもまさに救世主的に熱狂することができる存在を絶えず求めている、そんな社会に生きていると言えます。芸能の世界に詳しい人はすぐに頭の中で思い浮かべることができるはずです。一時人気を博した芸人や俳優たちがあっという間に次の瞬間には飽きられて忘れ去られていく、そのような厳しい現実があります。スポーツの世界でも、一時非常に活躍をして優秀な成績を収めて非常に注目が集まるものの、その成績が長続きしなければあっという間に見限られていく、そのような人々で満ちていること、選手たちで満ちていることに すぐに気づかされます。あるいは政治の世界においても、物の言い方がはっきりとしているような政治家、これまでとは違った視点で物を言っていると思われるような政治家、あるいは自分の見せ方というものが非常にうまい政治家に対して、人々の注目と期待は容易に集まります。その内実や思想の内容が問われるよりも先に、人気があるかどうか、自分たちにとって都合が良い存在かどうかによって、政策が進められていってしまう。そのことに私たちはジレンマを覚えます。しかしそれは何もこの時代だけのことではありません。いつの時代も人間の社会はそのようなものであるはずです。人間の性質はそのようなものということを神様はよくご存知であられるんです。古代のギリシャの世界でもすでにその時代には修具政治と呼ばれる言葉がありました。修具政治、衆、民衆の愚かさがあらわにされる時代、その時代とは非常に強く自分の意見を言うことのできるそのような政治家たちに人々が群がり、実質の伴わない、あるいはその社会にとって必要ではないそのような政策が次々となされていく、人が考えることを自分で考えることをやめてしまうそのような時代の政治に対して、修具政治という言葉がすでに2000年前、3000年前の時代から使われてきました。宗教の世界においても、概して私たちの国で宗教というときに同じようなことが言われるのかもしれません。人は絶えず自分の願い事を聞いてくれる神、ご利益をもたらしてくれる神を探し求めています。何々がご利益がある。あの仏像にご利益がある。あのご神体にご利益がある。人々は容易にそこに群がります。そのような性質を持ってそんな社会に生きている私たちですから、この神様、聖書が語るこの神様を信じる信仰という面においてもともすれば、無意識のうちに、あるいは意識的にどう神を利用することができるか、この神という存在を自分のために利用することができるか、自分にとって本当にこの神は都合の良い相手なのかどうかということが、私たちの信仰生活の基準になってしまうということが起こりうるんです。ビジョンという言葉が使われます。ビジョン、目標、理想を掲げて、その通りの計画をサポートしてくれるように、必死に神に祈っていきます。あまりにもその思いが強くなるときに、神様ご自身が一体どのようなお方であり、また神様ご自身がどのようなご計画を持っておられるのか、教会に対して、また私たち自身に対して、どのような計画を持っておられるのか、ということが、二の次、三の次になっていき、まるで自分たちの計画が、教会の中心に据えられ、それが、偶像化していくということが容易に起こりうるんです。教会の中で、クリスチャンの間で誰も表立ってはこのようなことを言わないかもしれません。私たちは自分たちのビジョンを偶像として掲げる礼拝です。あ、教会です。などということは、もちろんどんな教会も言いません。私は、この信仰の歩みにおいて、私の願いを何でも叶えてくれる神を信じています。とも誰も言いません。しかし、私たちの内なる思いは、単純に言ってしまうならば、そのような信仰を一生懸命養い続けてしまっているということが起こり得ます。先々週、 東京に赴きまして講演をしたときに、先週もお話ししたでしょうか、そのサブタイトル、講演のサブタイトルが100年先の教会を見据えて、100年先の日本の教会を見据えてという、そのようなタイトルが私の講演に付けられたそのサブタイトルでした。100年先の日本の教会を見据えて、しかし私は正直に1年後の教会もどのようであるかは分かりませんと話しながらその講演を始めました。1年後に今私たちはこのように43周年の礼拝をこの場所で捧げています。そして教会は今日から44年目の歩みへと入っていきます。しかし来年の9月の第2週目に44周年の礼拝を私たちが今日と同じように捧げることができるという保証はないんです。もちろん普通に時が進んでいくならば、それは1年後にやってくることかもしれません。しかしそれは絶対のものではありません。神様の許しがなければ私たちはその44年目を44周年の時を迎えることも叶いません。来週は武田美代さんの記念会の時を持とうとしております。人の命も同じです。あのイエス様の例え話に登場するように、あの農夫がたくさんのものを溜め込んで、そしてもう私はこれを食べて飲んであとは自由に生活していくことができると、そのように宣言をしたその夜に、愚か者という言葉が響くんです。あなたは今日死ぬのだ。私たち自分自身の人生もどこまでのものかはわからない。神様の許しなければ、どれほどの計画を立てたとしても、それが人の目には完璧な計画のように思えたとしても、しかしそれがその通りに行われるとは誰にもわからない。主権は神様にあるんです。私たちが利害関係でこの神様とのことを、私たちとの関係を考えようとするときに、このような問いがなされるかもしれません。これだけ祈り、教会のために時間を捧げて奉仕をして仕えているんだから、神様は私の言うことを聞いてくれるでしょう。祈りや礼拝や奉仕を通して神様と取引をしようとする、そのような面が私たちにはないだろうかと、今日の箇所は問いかけるんです。自分が願っていた通りのことが実現しなければ、神に対する恨みを抱いてしまう。なぜだ神よ、なんで自分はこんなに祈っているのに神は言うことを聞いてくれないのか。利害関係で人との関係を築こうとする場合ということに話を戻してみますと、相手が自分にとって都合の良い相手かどうかを絶えず測るとするならば、それは同時に絶えざる不安を私たち自身のうちにも生じさせるということになるはずです。なぜならば、相手が自分にとって都合の良い存在かどうか判断するということは同時に、相手にとって自分が都合の良い存在なのかどうか、このことが判断されるということにもなるからです。相手にとって自分が都合の良い存在であり続けなくてはならないという脅迫観念にもそれはつながります。友人関係で相手にとって都合の良い、相手にとって利用しうる、利用されうる、そのような存在でなければ、この友人関係を切られてしまう。絶えずそのような恐れを抱きながら気づこうとしていく関係は非常に悲しいものです。自分のこんな弱さや足りなさを表そうものならば、見限られて関係を切られてしまう。私たちのうちにはそのような恐れが絶えず、どこかにはあるのではないかと思うんです。 神様との関係においてもそうです。神にとって役に立つ存在でなければ、従順な存在でなければいけない。自分には取り柄がない。満足に働くことができていない。何かしらの罪悪感が絶えずある。私はこんなに罪深い。だから、神からの祝福を受けることはできないのではないか。神は私に愛を注いでくださっていると言うけれども、こんなに罪深い私に対しては神様は他の人よりもその向ける愛を非常に少ないものとしているのではないか。いつか罰せられるのではないか。裁きが下されるのではないか。利害関係によって測る人間同士の関係を当てはめるならば、神との関係においてもこのような不安を容易に抱いてしまう。しかし、神様はそのような私たちの性質をよくご存知でありながら、イエスはすべての人を知っておられた。イエスは私のすべてを知っておられた。人のうちにあるものを知っておられた。私たち一人一人、皆さん一人一人のうちにあるものをすべて知っておられた。私たちのすべてを知ってご存知でありながら、利害関係によってではなく弱さを知りつつ罪深さをどこまでも知りつつ、それでも私たちを友と呼び、子と呼んでくださる。私たちもまた私たち自身の罪深さや足りなさを取り繕う必要もなく、許されたものとしてこの神様を父とお呼びすることのできる、そのような関係と私たちを招こうとされているんです。神様は絶えず私たちをそのような関係へと招こうとされているんです。短く今日の2番目の点、私たちが選んだのではなくということを最後にお話をします。今週の御言葉として選びましたのは、ヨハネの福音書の15章。16節の御言葉です。ヨハネの福音書15章開いてみたいと思います。ではこの箇所をご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの福音書15章です。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の15章の16節。はい。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それは、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、また、あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。皆さんお気づきでしょうか。玄関にかけられている木彫りの御言葉、まあ、文語体でしかもですね、こうちょっと読みにくい日本語で書かれていますので、気づくのも難しいかもしれませんけれども、でも私たちが今日も入ってきた玄関、入ってすぐ左側の壁の上には、このヨハネの福音書15章16節の御言葉が掲げられ続けています。掲げられています。43年の教会の歴史の中で、いつからそこにあるものなのか私は知りません。私が牧師になった時点ではすでにそれはそこにありました。でも今日改めて、この43周年の記念の礼拝、この御言葉を私たちのうちに刻みたいと思うんです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。この御言葉が、この言葉がイエス様によって語られたのは、直接は弟子たちに対してでした。熱狂的にイエス様を迎えて、イエス様を信じますと告白したような人々は、他にもたくさんいました。 そのような人々はイエス様があの最後のエルサレムに入城する際には熱狂的に白の歯を振りながら、ホザナ、ホザナと叫びながらイエス様を迎えたんです。しかしそのような人々はあっという間に同じ週の金曜日に十字架にイエス様がつけられたその時に口にした言葉を引っ込めて逆に呪いの言葉をイエス様に向かって投げかけました。熱狂的にイエス様を信じるという告白をした人々をイエス様は選ばれたのではなく、一時の感動的な印を見て熱狂する人々を選ばれたのではなく、自分の罪を悟り、イエス様に従うなどふさわしくない、神の愛を受けることなどふさわしくないことを自覚して、主の前に頭を垂れ、ひざまずくことを知った者たちをこそ、イエス様はご自分の弟子として選ばれ、任命されたんです。私たちがこの43年にわたって神様の憐れみの中で、教会が教会として、キリストの体として、ここで礼拝を続け、その働きを続けることができてきたわけは、私たちが主の前に自分が罪人であることを絶えず認めながら、へりくだって頭を垂れ続けてきたからではないのでしょうか。人々はイエス様の弟子の人選に対して首をかしげました。なんであんな者たちを、もっと役に立つ者はたくさんいるはずだ。しかしイエス様が選ばれたのは、人には役に立たないと思われた。しかし、どこまでも死に至るまでイエス様の前に与えられた救いを喜びとしながら従い続け、その神様の身が残ることを求め続けた弟子たちだったんです。私たちに対してもこの言葉が語りかけられています。この神こそ私にとって都合の良い神だと見つけ私たちが選び出したのではない。私たちのことを選び、罪の許しと救いを与えてくださった神がおられます。私たちが神にとって都合の良い存在だからではない。罪を知り、悔い改めることを知ったものだからこそ、私たちは今日もこの礼拝に加えられています。43周年にあたり、私たちがどのような神様との関係に立たされているのか、御言葉から探られつつ、また私たちの心からの信仰を告白していきたいと思います。多くのキリスト教ブームと呼ばれるものが起こりました。しかしその後、水が引いていくように、信仰を告白した人々もまた教会から去っていきました。ブームではなく、一時の感情ではなく、私たちに与えられた誠の信仰を持って、心から神様に向かって祈り、感謝を捧げ、また賛美を捧げしていきましょう。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。時に教会がその歴史を重ねる時に、あるいは私たち信仰者一人一人が信仰の歩みを重ねていく時に、その歴史を重ねるということもまた私たちの誇りとなり、また高ぶりと変わってしまうことがあります。しかし神様、私たちはこの節目節目に、この9月の第2週、43年前に撒かれた種が今に至るまで神様の手によって育てられ続けた、この事実を前にして、高ぶりや誇りではなく、むしろ神様の前に
へりくだるものとされたいと願っております。私たちの信仰の歩みもまた主の許しがなければ続けられるものでもなく、教会の歩みもまた私たちの人生も全ての主権が主にあることを告白いたします。イエス様を政治的に自分自身の都合の良いように利用しようとした人々がイエス様の周りに集まりました。私たちの信仰はどうでしょうか。神様の身が残ること、栄光が表されることを何よりも喜びとし、取り柄もなく罪深い私たちであったとしても、しかし神様がなぜだかはわからないけれども、選び、そしてご自身の子としてくださり、また友と呼んでくださる。この不思議な神様の私たちに対して向けられた愛に、喜びと、また平安と覚えるものとされていることをありがとうございます。神様、心からの賛美を主の前に捧げます。私たちの信仰の告白をますます確かなものとしてくださいますように。救い主、イエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。